サバガバトアラハトサンマサンブダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ルティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
アナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ
アナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
はい、今日のまず題から言いますね。先週からのペインボディって、いう、ちょっとね、聞き慣れない、まあ、エクアーさんを読んでる人ならもちろんおなじみの言葉なんだけども、エクアーさん読んでない人にはね、ちょっと聞き慣れない言葉だと思うので、ちょっとペインボディの説明をまた、しますけども、今日はね、ペインボディの漆黒を抜けて、漆黒っていうのはね、死は、奇変に至るっていう、ね、で国はもう同じく奇変に、告げる告白の国漆黒手枷足枷っていうことですね。だからペインボディという牢獄を、抜けるためにはどうしたらいいかっていうね、っていうことが今日のテーマです。まあ、その前にちょっといくつかありますけども、また今週のっていうか来週の月曜、金曜日からね、9月の、4日になるか、あ、ごめんなさい、5日になりますね、はい、5日になりますね、5日の、金曜日から、また9月の第、セッションが始まりますので、ぜひ参加お願いします。じゃあまあちょっとすぐに行きましょう。はい、この間、まあ、このとこずっとペインボディっていう話を、してるんですけども、そのこのペインボディというのは、もちろん、聞き慣れないと思うんですけども、この言葉が非常に有効なのはやっぱりある種のリアリティがあるわけですよね。で、我々はね、物事を決して、赤ん坊のような目で見てるわけじゃなくて、もうありとあらゆるその眼鏡を通して見てるわけですね、我々は。エモーショナルなメガネがあったり、自分の意見に執着した結果とかね。だけどももちろんそれは私が気づかないで、で、私らは物事というか外部の出来事ね、をすべて客観的に、受け止めている。で、その客観的と自分が勝手に思い込んだものに対して、いろいろ判断して、反応してしまうっていうね、まあことを、まあ、やっているわけですよ、そうとは気づかずに、ね、でそれでそういう文脈の中で今ペインボディっていうのが、出てきて、でこれは、まあ、先週の題は過去が蓄積された、場所ってね、にしたんですけども、まさに過去っていうものが蓄積されてしまっている、ね、その蓄積されたものとしてのペインボディっていうことを、まあ、言ってるわけですね。だからそこに当然仏教でいうとカルマの、ね、考え方が出てきて、でカルマっていうのは要するに、原因がと結果っていうのは必ずあって、で今私らがやってること全てが原因になって、未来においてそれを結果をどうしても生んでしまう。そして今現在我々が受けているのは、過去にあった、ね、我々がした行為の我々がした行為が原因となって今その結果を受けている。だから全てが、原因と結果のその集まり、ね、でそこから、逃れることはどうしてもできないね、っていうことだから、その原因と結果、のことを考えたならば良い原因を作っていこう、悪い原因を作らないようにしようというね、っていう考え方が当然出てきて、まあ、それが、どう生きるかっていうことの、重要な、最も重要な柱になるわけですよ。でそれで、まあ、そういうことを言うとまたカルマっていうのは非常に仏教の中ではね、全然怪しい雰囲気はないんだけども、今の現代においてね、カルマっていうとちょっと非常に まあ、仏教と仏教を勉強している人の間にはもちろんそんなことはありえないんだけど、あまりこういうことには慣れてない人、の手にかかるとね、非常にちょっと怪しげな雰囲気が漂ってしまう、ね、それで、まあ、仏教また前世とか過去世っていうものが、ね、非常に危ういものとして出てきてしまう、ね、でそれで、全然過去世とか前世っていうのは危ういはずがないんだけども、仏教の制度的な考え方だから言うとね。だけどもそこで何かにそこら辺のきちんとした、頭の整理ができていないと、そこら辺が非常に盗作していってしまう、ね、それで、またちょっと導入部分としてね、池田さん の残酷人生論の108ページのオカルトの正体っていうねこと文章があるんですけども、うん、まあこの池田さんがオカルトを非常に激しく批判するっていうのは当然わかると思いますけども、ねちょっとここ読みますね、まあ、前世のことなんですよ。自分の前世を知りたいという願望にも同種の転倒ね、ひっくり返った考えですねが潜んでいる。自分の前世は何だったのか、そこで自分は何をしたのかを知りたい。しかしたとえそれが現在の自分を否定している事実として知られることがあったとしても、それが事実であるというまさにそのことによってそれを知ることには意味はないはずである。なぜならこの時前世を知るということはそれが規定している現在を知りたいということのはずだったからである。しかし現在を知るためには現在を知れば足りる。前世を知ろうが知るまいがこの現在には何の変わりもない。それならなぜ特に前世なんかを知る必要があるのだろうか。いかなる奇跡を人は期待しているのだろうか、っていう、まあ非常に池田さんらしいことを言ってるんですけど、まあこれもちょっとねこれだけ読むと誤解される武器もあるんだけども、で彼女はもちろん因果の法則がないとかね、そういうことをまあ言っているわけじゃなくて、でまさに因果の法則があるからこそその過去にいろんなことがあった、あるいはいろんなことをした、でその結果が全てほら今自分のこの現在の在り方に全部出てるじゃないかって、ね、だからその現在の私を知るために、わざわざ過去まで遡らなくてもね、現在を知りたいんだったら現在をそのまま知ればいいじゃないかっていうことなんですよ。でそれでね、もちろんねテラバダなんかでこの因果のことについてパティチャサンパダについてはね、実際の瞑想としては、過去に遡るっていうことはします、するんだけども、それはね自分は過去世においてこうだったかなんてことを単なる好奇心としてね、自分の好奇心を満足させるためではなくて、でそういうことをやっていくうちに全て の現象っていうものがあるものの原因、ある原因の結果として現れている、その原因と結果っていう網の目のによってこの世界は構成されているんだってことを知るためなんですよ。で実際のところそのいくら過去に遡るからといって、全てのね過去 の原因を知り尽くすっていうことはありえないんですよ、ね、だから今私がこういう人間としてあるってことはもちろん私が今まで生きてきた今世におけるあるいは来もっと過去世におけるね、いろんなことの結果として今私はこうあるんだけども、その原因の全てを、ね、知るっていうことはできないんですよ。で我々が知ることのできる原因っていうのは非常にわずかなものであって、だけどもそういうことはなぜわざわざするかっていうと、そのわずかな原因とそして現在という結果との間の因果関係を見ることによって、ああやっぱり、そういう因果関係が成り立つっていうこと そして、全ての原因を知ることはできなくても、その自分が知ることのできない途方もない多くの原因によって、作られた結果としての今の自分なんだっていうことを、知ることができるんですね。だからあくまでもそのテラバダなんかでやるその、パティッチャサンパダのね瞑想っていうのはそういうもんなんだっていうことを知るためのものであって、で全てを知る、全ての原因と結果を知るってことは無理ですね。そういうことができるとはどの長老方も言ってません、ね、それはあくまでもそういうことをすることにほんの一部 の因果関係 をピックアップして、そこの間に因果関係が成り立つということを見ることによって、あとは押して知るべしっていうことを、まあ、やるわけなんですよ、ね、だからあくまでもね、そのみんなが、前世を知りたい、過去世を知りたい、まあ気持ちはわかるんですよ。なぜ自分がこうでこういうふうなのか、で確かに、まあ確かに理由があるわけですよね。だけどもその過去世においてこうだったから、ああ自分はこうなんだ、っていうよりもね、今自分が、ある結果を受けてしまっているっていうこと、ある結果を受けてしまっているってことは、私らは絶対に物事を素直に、ね、客観的に受け止めることなんか全然できなくて、自分のインタープリテーション、ね、解釈とか自分のリアクションとかを通して受け止めてしまっている、ね、でその解釈、なぜそういう解釈をしてしまうのか、あるいはなぜそういうふうにオーバーリアクション、ね、過剰反応してしまうのかは、もちろんね、過去におけるいろんなことがあったからに決まっているんだけども、だけど過去のいろんなことを探ってみたところでやっぱりキリがないわけ、ね、でじゃあ私らは何をすべきなのかっていうと、今現在において過去からのいろんな蓄積を受けた結果としての何かがあって、そのために我々は非常に歪んだものの見方をしていて、そしてそのために我々は非常に苦しんでいる。だからこそね、我々の目的はこの苦しみを一気に解決するという方向にしかないの。それが過去因果を知るということの意味なんですよ、ね、だから、一番大事なことはこの今池田さんが言われたように現在を知ることですね。現在の今ここの、今それぞれの生活の 場面でね、人間関係の中で非常におかしな歪んだ反応をしてしまったり、ね、ことをしている、そのありようを、見ていくことですね。でそしてそれは、それはもちろんね、原因はあるんだけども、その原因をいくらいくら探っていってもキリがないってことなんですよ。だからある程度まで分かったならば、だからそういう結果としてこういうことを受けていると分かったならば、じゃあそれをどう一気に乗り越えていくかっていう、ね、方向に行かないとなかなか難しいですね。だからそこをね、非常に何て言うかな、あなたの前世はこうでしたかとかね、そういうことの、その、まあ、それは分かるんだけども、そうではないね、もっと何て言うかな、今の自分の現実のあり方をね、きちんと見て、でそれでそれをどう乗り越えていくかっていう非常に真っ当なあり方ですね、ふうに、いきたいと思います。で一応ね、まあ、大体今日の目的が分かると思うんですけども、要するに現在をチェックすることによって、現在に、今の自分のあり方の中にある過去からの影響、ね、それを認識した上で、それをどう乗り越えていくかね、っていうことをですね。でまたね、テクルタハンさんから入ってきたんですけども、法要の今日は8月の第2週ですね、これもすごいですよ。1行目ね、 149ページですけども、涙は思いやりと理解の自用文になります。涙は思いやりと理解の自用文になります。これはもちろん思いやりというのは慈悲のことですね。理解というのは知恵のことですね。アンダースタンディング、だから慈悲と知恵っていう、まあ、仏教における最も大事な、ものを発展させていく上で、涙っていうものがそれの栄養分となる、でこの場合の涙っていうのは一体どういうことを木村さんが言われているのか、ね、ちょっと見ていきましょう。昨日私は苦痛に襲われて泣きました。しかし世の中のすべてのものが無常であることを悟ったため、私の涙は変わりました。私の涙は雨となり、世の中をきれいにし成長させます。私たちが流した涙は傷を治療し、私たちの中の煩悩を溶かしてくれるのです。私たちが涙を無理に我慢するなら、煩悩は心の中でどんどん大きくなり、結局は周りの人に荒々しく接してしまうでしょう。私たちは煩悩が意識の中に現れるようにしなければなりません。それでこそ煩悩の正体を知り、煩悩をいたわりながら変化させられます。そのようにできない人は子供や周りの人にも苦痛を与えてしまうのです。私たちが世の中の無常を悟ることができるなら、私たちは天下のすべては変わるものだという事実を理解できるのです。煩悩も例外ではありません。涙が思いやりと理解の自由分になります。このような変化が幸福を生むのです。で最後のところは、ね、まあ、これ非常に詩的な表現なんだけども、私が昨日流した涙は雨となって降ることでしょう。まあ、だから雨となって降ることで、大地を潤すとかね、そういう意味で言ってるわけですよ。でね、まあ、これちょっとどうなんでしょうかね。まあ、今までここでずっと話してきたようなことを踏まえてくれたらね、今日の、この木村丹さんの、話分かると思うんだけども、ちょっとこれだけをいきなり読んでも何なんだってことにね、なると思うんですけども、このね、この場合の涙っていうのは、苦痛に襲われて泣きましたってことでしょ。だからそれはどういうことかっていうと、苦痛に襲われて、何か苦痛に襲われているのに、まるで苦痛に襲われてないようなふりをするとかね、あるいは我慢しちゃうとか、なんかまたごまかすとかね、そういうことをしないで、とにかく泣きましたってことですね。要するに自分が、苦しんでいるっていうことを、素直に認めるってことですね。で、その時にその涙は雨となり、世の中をきれいにし成長させます。私たちが流した涙は傷を治療し、私たちの中の煩悩を溶かしてくれるんです。ね、でそれをもししないとしたらば、私たちが涙を無理に我慢するなら、煩悩は心の中でどんどん大きくなり、結局は周りの人に荒々しく接してしまうでしょう。で次がポイントなんですよ。私たちは煩悩が意識の中に現れるようにしなければなりません。それでこそ煩悩の正体を悟り、煩悩をいたわりながら変化させられます。そのようにできない人は子供や周りの人に、苦痛を与えてしまうのです。でそこがね、ここが今日のポイントなんですよ。要するに煩悩が意識の中に現れるっていうことは、煩悩をきちんと気づくっていうことですね。怒りなら怒りっていうことをきちんと自分は今怒っていると、気づくこと、でその時に、煩悩の正体、煩悩の本当の姿、ね、を悟りで、これリアライズってことだと思いますけども、で煩悩をいたわりながら、これテイクケアの意味だと思うけどね、いつも通り煩悩を、煩悩をきちんとね、向かい合うことによって、 煩悩そのものを変化トランスフォームしていくということがねできる。でそれができない人は、子供や周りの人にも苦痛を与えてしまう。なぜかって言ったらば、こそ自分の中に、煩悩があるのに、それをきちんと扱わなかったから、それが別の形で、ね、出ていってしまうっていうことなんですよ。だからこれね、でこれはペインボディとどうつながるのかっていうと、まさにね、その我々はペインボディはあるんだけども、そのペインボディがあるっていうことにももちろん気づいてるわけがなくて、でそれでその相手の正体を見えなくて、ね、そのためにもうペインボディの、犠牲になって、自分自身が、そして周りの人もね、でそういうことを避けるために、ペインボンのここのこのこのティナタンさんの文脈では、ボンの正体を悟るってなってますけども、今から読むのではペインボディの正体を悟る、でペインボディをいたわりながら、テイクケアしながら、それを、トランスフォームしていくっていうことなんですよ、ね、だからそのティクナタンさんがねは、ずっと言い続けられているっていうことは、その苦しみがなんていうのか、単純に苦しみがあって自分人間が苦しんでるとかね、そんな単純な状態じゃないわけですよ。我々は苦しんでいるのに、その苦しみをきちんと見ないとか、ね、見ないふりをするとか、あるいは苦しみから逃れて、とかね、まあ、この間山田さんからクリシュナムルティをいただいたんだけど、クリシュナムルティそれしか言ってないじゃないですか、ね、要するに苦しみじゃないんだって問題はね、そこから逃れることなんだって、ね、でその逃れる手段が、まあ、ありとあらゆるものがこの世に揃っているわけですよ、ね、でそれでも本当に我々は、こんがらかっちゃってるんだっていうね。だからこの何とも言えない我々のもう身も蓋もないリアリティを不分けしながらね、見ていこう。そうじゃないと、我々は いくら行ったところで、なんかやっぱり我々の苦しみの原因はなんか外に客観的にあってね、でそのために我々は苦しんでいるっていう非常に単純明快な世界観から逃れられなくて、でもそういうのは全然本当じゃないから、だから全然物事の解決にならないっていう、ね、ことですね。で今日はね、まあ一応このティグナタハンさん のことを、私が昨日流した涙は雨となって降ることでしょう、雨となって降ることで、この世の中がきれいになり、されるってことなんだけども、今日のテーマは実はここでね、実はペインボディっていうものが、人類を目覚めさせる大きな大きなきっかけになる、あるいはもっと大きく言えばね、まあ、このエカーさんって人はずっと言ってるように、私が言ってきたようにね、今我々人類っていうのは本当に全く新しい意識のところへジャンプしていかざるを得ない、そこまで追い込まれている。でそれはもう本当に必然的な流れであって、でその流れの一番急所の部分にこのペインボディがもたらすどうしようもない苦しみと、そしてそれだからこそもうそれに我慢、これ以上我慢することはできなくてもう無理だよっていうね、ことによってこのペインボディがきっかけとなって、 新しい意識のあり方にたどり着く、ね、そうなんですよ。だから今ね、エクアーさんがペインボディを取り上げ、まあ、私がここでもペインボディを取り上げているっていうのは、何もなんか、なんか自分の苦しみをなんか、ただ単にふわけしていくっていうのは問題じゃことをやろうとしてるんじゃなくて、そうすることによって、それをね、一つのきっかけとして全く新しい意識をそこから、誕生させていこうっていうね、っていう作業を、まあ、今ゆかさんもされているわけで、あるいは、まあ、それは何ていうかね、無理やり誕生、新しい意識を誕生させるということじゃなくて、なんかもう新しい意識の誕生がその人類のね進化の、流れとしてもう組み込まれていて、その新しい意識が誕生する一つ前のところで非常にペインボディが煮詰まっていって、徹底的に煮詰まって、それが、もうこれ以上無理だっていうところまで、沸騰して、ね、でそこで一気に何かが壊れていく、何かが壊れていくことによってまた新しいものが生まれてくるっていう、ね、そういう流れとしてあるわけですね。で今日やるところは、最初そのペインボディっていうものをもう一回おさらいしますね。先週の話だけでちょっと分かりにくかったと思うんでね。でペインボディとエゴとの関係を、ね、見て、でそれで、まあ、今日の話はペインボディの、がどう機能するかを理解した上で、その上でそこからどうやって解放されていくかの話でね。それで一人の人の例を挙げて見ていきます。というのはこのエカーさんという人はね、この一応、まあ、今はもうもちろんベストセラー作家っていう感じになってますけども、まあ、その前はね、いわゆるスピリチュアルカウンセラー、まあ今でもされていると思いますけども、いわゆるスピリチュアルカウンセラーをね、まあ、ずっとされていて、でそのスピリチュアルカウンセラーを通しての時の経験を通して非常に多くのことをこの人学んでいて、だからこのペインボディっていうのはもちろんね、これはエクアさん自身のペインボディを徹底的に見ることをまあやったわけですけども、でその後で、その経験を通して自分のところにカウンセリングに来る人のペインボディを、溶かしていく、ね、ようなことをねずっとやってきたわけですよ。でそのペインボディっていうのはそういうふうに、その私のペインボディは私のペインボディで、ね、オナサのペインボディはオナサのペインボディで、アイザー君のペインボディはアイザー君っていうふうにな、それぞれの、というのはアイザーさんはアイザーさんでずっと生きてきたんだし、ね、その結果としてのアイザーさんのペインボディが今あるわけですよ。だけど、私のペインボディとアイザー君のペインボディを比べたら、驚くほど似てるわけで、驚くほど似てるわけですよ。そしてそれはもうこのねペインボディってことののはいいのは、もちろんペインボディって全て言ったように全ては幻想ですよ、全ては幻ですよ、全ては嘘ですよ、そうなんだけども非常に生々しいリアリティがあるわけです、ね、だからそれはもう本当に2日前ぐらいに出したメールに自分の中の他人って書いたけど、やっぱほとんど自分の中の他人なんですよ。で他人、自分の中の他人が自分の中に住んでいて、でだからその他人っていう、まあ、一つのなんか人格を持ったなんか得体の知れないものが自分の中にいて、ね、だからそれはほら昔のエイリアンの映画の中で最悪の場合エイリアンが自分の体の中に入ってくるっていうのがあったじゃないですか、ね、でシガニー・ウィーバーか誰かがね、だからもうシガニー・ウィーバーか誰かがエイリアンの中に入っちゃったから、もうどうしようもなく自分を殺してくれっていうような筋だったですよね、ちょっと覚えてないけど。だから自分の中に得体の知れない他人か、あるいはエイリアンというのはまあもちろん他人ってことだけど、そうなんですよね。アメリカの空港を降りたことある人なら分かるけど、 あのパスポートコントロールのところでね、パスポートコントロールじゃない、あのイミグレーションのところで、あのアメリカ国民とかね、なんかあって、ある一つのエイリアンであるんですよ。でエイリアンっていうのはあのアメリカ国民じゃないってことね、ことで、実際エイリアンって言葉確か私は記憶してるんだけども、今あるかどうか知らないんだけど、だからその私はエイリアンというあの映画のことを思い出すんだけども、だけどそうじゃなくて、あの要するにアメリカならアメリカ国民以外ってことなんですよ。そういうものなんですよ。でこのペインボディっていうのもそういうわけのわかんないものが自分の中に住んでいるっていうことの何とも言えない気持ち悪さだけど、これはもう そういうものが住んでると気づいたらもうすでにね、あのもうその解決が始まってるんですよ。でそうじゃなくて普通はもちろん気づいてないわけで気づいてないわけで、自分の中の何かが、もう勝手に反応しちゃって自分 をコントロールされちゃってるっていうまあなんとも恐ろしいエイリアンが自分の中に住んで自分を完全にコントロールされているのにそれに全然気づかないっていう、まあ、これまあハリウッドがさんよくやるようなテーマじゃないですか、ね、だけどもそれは何もハリウッド映画とかの話じゃなくて、あの今の我々のもうあり方ですね。でそれがどれほどあの薄気味悪いものなのか、ね、っていうとこいらへんからちょっと見ていきましょう。でこれはあの先週も言いましたけど、これはね、あの特になんていうかな、あの客観的に見てもね、別にそう大したこともないようなことに非常に過剰反応するっていうことはもう世間どこでもあるわけですよ、ね、あのだからその過剰反応してる人にすればね、こういう悪い原因があって自分は今非常に怒ってるって言うんだけども、外から見たらこれがあなたがそれほど閣下するほど重要な原因とどうしても思えない、ね、でこれはね、あのまあなんていうかな、あの人のやり取りを見てばわかるし、あるいはあほら今はもう人のやり取りがインターネット上は書き込みの欄ですごいじゃないですか。別に全然怒る必要もないところでもみんな閣下しちゃってるでしょ。で一人の人が書き込んで、その書き込みが別に書き込みだけ見たら別にそう大したことないのに、だけどもそれがある人の別の人のね、非常にペインボディをまさについちゃって、で疲れた方はとてつもないネガティブになって、でとてつもないネガティブな言葉を書き込んでっていうことは本当にあのインターネット の書き込み欄を分析するだけで、あのペインボディのあり方は非常に手に取るように分かると思うんだけども、でじゃあどういうことかっていうとね、あのこういうことなんですよ。ペインボディの特徴は out of proportion to the apparent cause っていうのは、ね、どういうことかというと、まあ、ある我々が非常に不幸になるわけですよ。でそれの、まあ、原因があって、で自分がこうだから今非常にあの不幸せなんだって自分はそう思うんだけども、ちょっと他人から見たらどうしてその程度のことでそんなにイラつかなきゃいけないの、そんなに怒んなきゃいけない、そんなに惨めになんなきゃいけないのっていう、ね、だからその原因と結果との間があまりにもそのアンバランスで、これだけひどいことがあったらこれだけ苦しみはだったら分かるんだけど、そう大したこともないのに、あの外から見たらね、客観的に見たら、だけどもこの人の反応があまりにもアウトオブプロポーション、ね、あのどう過ぎているっていうことよくあるじゃないですか。要するに過剰反応ってことですね。でそういうことを通して、何かあの、ね、だからペインボディでよく分かんない場合が分かんない人がいたとしたらね、まあ、あの今言ったことそれはもう世間で生きてる我々がみんな嫌ってことよくあるでしょ世の中でね、あのなんでこの人こんな反応してしまうのかっていうね。だけども その本人にしてみれば、ある自分を怒らせる原因がここにあるじゃないか、そのために自分は今格下してるんだっていうね。だからその原因と結果と の因果関係について何の疑いも持ってないわけですよ、ね、あ今172ページで言ってる、でそれで、そういう非常に重いペインボディを持っている人はどんな小さなことでもその自分を頭にくる、イライラする、そういうどんな小さなことの中でも、自分をイライラさせる原因を見つけてしまう、ね、怒って傷ついて悲しんで恐怖になる、そういうことをって、ああもう怖い怖いとかね、ああなんだこの野郎とかね、ってなる。で外相対的に見ればね、173ページの頭ね、相対的に見れば相対したことがないのに、だから相対したことないから普通の人だったら、あなんかあんじゃねってなんかニコって笑って忘れるとかね、あるいは、だほとんど普通の人はほとんど気づかないような、ね、ことを大きく騒ぎ立てる。何もそんなことで騒がなくていいじゃないのっていう。時々なんか 大騒ぎになることがあって、なんでそんな大騒ぎしてるのって言うと、それがなんか政治家の失言だったりね、あるいは芸能人が何かポロッと言っちゃったことだったりとか、よくあるじゃないですか。でだけどほら芸能人の人なんて、まあ面白おかしく何か言わなきゃいけないのが商売なんだから、面白おかしいこと言うに決まってんだっけ。でそれが時々脱線するにはしょうがないんだから、でまあわははで笑えばいいんだけども、時々笑い飛ばせなくて非常に、過剰反応してしまうってことね、しょっちゅうあるわけですよ。だけどそれはなぜかって言ったらば、それは原因ではなくてね、要するに単なる引き金を引いたに過ぎないんだ、ね、でその引き金を引いて、その人の中の何かを刺激してしまうことによって、まさにその人の中から何かが怒りが湧いてきてしまった、ね、でその何の引き金を引いたかっていうと、それはすでに相田さんの中に散々溜め込まれているそういうエモーションですね。だからそれは今相田さんという人が新しく出会った何かから引き起こされたというよりか、その新しく出会った何かが単に引き金を 引くことによって、相田さんが今まで散々、溜め込んできたある一つの感情、それが怒りであったり、惨めな思いであったり恐怖であったりね、何だったらいいんだけども、それを刺激することによって、その溜め込んでいたものが一気に爆発的に出てきてしまう、そしてで、その爆発的に出てきたそのエモーションね、エモーションというのは要するにモーションで要するに動くってことでしょ。だからこの間感情って言葉はどうもなんか私ピンとこないって言ったけども、やっぱり、ね、そのなんか怒りなら怒りで、それはもう体の中を突き動かすじゃないですか、ね、恐怖なら恐怖でうわってものすごいあれが体の中に起こるでしょ、ね、惨めなら惨めこうやって非常に重たいものが、ね、やっぱり非常に体エモーションでやっぱり体の反応なわけですよね。ですか。で、そしてこの間も感情と想とね、思考とのあったけども、今、非常にどす黒い怒りのエネルギーが怒りの感情がエモーションがね、体の中に湧き起こって、そしてそれは当然頭に行くでしょ。でそれでその頭の中で今いろいろ考えてるじゃないですか。でその考えていることを刺激してしまって、 でエネルギーを与えてしまって、もうありとあらゆる悪いストーリーを今から考え始めるから、ね、です。だから当然このペインボディとエゴっていうのはそういう非常に、密接な関係にあるわけですよ、ね、でどういうことか、だからそして要するにペインボディとエゴっていうのはお互いを必要としているわけね。いいですか。で、はい、じゃあそれで、じゃあいいですか。今私から見たらそう大したことがないことが相澤さんを非常に怒らせた。それなぜかって言ったら、相澤さんの今まで自分の内側に溜め込んできた感情、ね、エモーションを引き金を引いてしまった。そしてその非常に怒りの感情が頭まで行くでしょ。そしたらもういきなりもう頭がフル回転するじゃないですか。でフル回転して、そしてこのそう大したことないことをめぐってありとあらゆるネガティブなシンキングね、起こるじゃないですか、ね、でそしてこのそう大したことがない、いろんな事柄、ね、状況をすべてそういうその、自分の中で湧き起こってきた思いによって、ね、解釈して、そして反応するわけ、ね、でそれはものすごく、エモーションによって、占められたエゴのスクリーンを通して、まあ、どうしようもないね、これはね、本当にね。で、これはね、もう、本当にこれは、もう本当その通りですとしか言いようがないわけですよ。要するに、何かあったときね、何かあったときに、わーってなって、ね、怒ったときに、どうなるか、はい、私は怒ってますが、そんなんじゃないじゃないですか。怒って、誰かに、ほんのちょっとした支えのことを言われた。私から聞いたら本当些細なことなんですよ。別に何の悪意もないんですよ。だけどもそれがなんか引き金を引いちゃって、うわっと怒りが湧いてきて、でその怒りのエネルギーが頭に行って、でその頭の中でありとあらゆるこのほんの些細なことを言った人に対する非常に、悪いストーリーをね、どんどんこしらえていって、でこの人のを全て悪く解釈して、ね、いく。だからそういう、じゃあなぜそうなるかっていうと、その時私らはこの些細なことを言ったこの人を客観的に見ることはもうしてないわけね。でどうしてるかっていうと、我々の中の非常にエモーションによって彩られた過去という一つのものを通してこの人に出会ってしまう。これ本当ですよ。例えばね、これは例えば民族の問題にしたって、私は例えば日本人なわけですよ、ね、山下っていう日本人が、どっか行くじゃないですか、ね、なので私は別に山下としては何も悪いことしてないわけですよ。だけども日本人っていうことで過去の日本人に何かをされた非常に日本のに対して恨みのある人がいたらね、私はその人に何の悪意を持ってないんだけども、私の言うことなすことが全てその人のペインボディを刺激してしまって、で全てその人も、その人のペインボディのスクリーンを通して私がやることを解釈してしまう。だから民族の間のテンションなんか結局たったそれだけのことじゃないですか、ね、で我々はある民族が嫌いだって言った時に、ある民族って言ったら、それものすごく数いるんだから、その人全てが嫌いだなんておかしいじゃないですか。だけども簡単にそうするわけでも、ね、ちょっとアメリカでちょっと嫌な思いをしたら、途端にアメリカ人なんて大嫌いってね、アメリカ人で2億何万人、2億何千万人いるんだけども、その人たち全てを嫌いだっていうぐらいの極論まですぐ行っちゃうわけですよ。で、 だからそこで我々はそういうイベントとか状況っていうものを客観的に見ることはできなくて、私らの過去のいろんな思いっていうものを通して見るか、そして見ることによって解釈して、そしてそれをものすごくアンプリファイって書いてありますけども、それをもっと、大きなものにしていってしまう。で、この反応とか、そしてこの大げさに言うことね、がまさにペインボディが、必要とする、それによってペインボディは生存しようと、ね、しているわけね。で、これはね、まあこれは今私が話しているのは、これは瞑想をやってる人に向かって話しているわけで、瞑想をやってる人にだったらばね、まあ怒りを見るっていうことをね、自分の中の恐怖を見るっていうことをやっていて、そしてまあもちろん時にはね、ビパッサナしようとしてるんだけども、あまりにも強い怒りによってうわーってなっちゃって、気づいてみたら何かしてしまう、で完全にもうビパッサナもサティもヘッタクリもないっていうような状況を経験するってことはあると思うけども、でもその後でね、ああ自分はあの時はマインドフルネスを失っていたな、ビパッサナ全然できてなかったなってことがわかるわけですよ。だけどもそれはね、皆さんがもう一応サティとかマインドフルネスとか、あるいはビパッサナとかね、そういう言葉を勉強して、であるいはそういうことをね、何とかしていこう、そういうところに何とか自分の人生の、苦しみからの解放を、ね、求めていこうとしてきてるわけだからですよ。だけどもこれもね、毎回言うけども、そのずっとそのこの自分の中のいろんな思いとか、自分の中の感情とかね、それをその自分のものと、している、その自分のものとするところにエゴがあるんだってことも嫌ってことも、私、ほんと毎回毎回そんなこと言ってますけども、なぜそんなこと言わざるを得ないのか、まあ、クリシャムニティさんも、まあ、その同じこと言ってますけどもね、セルフっていうのが問題だ、まあ、セルフってこれは大きな本当の自己っていう意味じゃなくて、まさに我の意味で、ね、使ってますけども、だから私らがね、今やってることのどうしようもない難しさ、そしてこれはまあクリシャムニティみたいなあれだけの人でもね、じゃあその教えがどれほどもね伝わったかが非常に分かんないのは、このクリシュナムーティさんが例えば言おうとしているっていうことは、ほとんどなんていうか、自分がもうすでに気がついていることを指摘されるんだったらば、そうそうそう、うん、そうそうって分かるんだけども、自分が全く気がついてもいない、そんなことが問題に、そういう問題があるんだってことすらも気づかないでいることについて、こういう方は喋ってるからなんですよ。だからこの人一体何を喋ってるのっていうね、一体この人何について喋ってるのっていうのが多分正直なところだと思うんですけど、だから私もね、自分の中の思いっていうものを自分だとしているのがもう我々の根本的な錯誤なんだってこと、まあこれは私の意見じゃなくても全てのスピーチャーの先生が言うことですけどね、と言ってますけども、なぜそういうことを全ての先生たちが繰り返しこのほとんどそれの繰り返しですよ、エクラスさんにしたってクリスチャンミューティーさんにしたってね、なぜそうなのかって言ったらばピンとこないからなんですよ我々にはね。だってそれ以外の私なんて見たことないんですから。じゃあなぜそうなのかっていうとこね、見ていきますと、要するにね、For someone possessed by a heavy pain body, it is often impossible to step outside his or her distorted interpretation, the heavily emotional story. ね、これはね、これでほぼ、世の中のすべての問題はここに尽きるわけですよ。
どうしてこの人こんな、なんでこの人こう物事を悪く受け止めるのって、なんでこう悪く解釈してしまって、で私らから見たらそれ単なる解釈なんですよ。だけどもその人にとってみれば解釈だとは思ってないわけ。その人にとってはそれは勝手に作ったストーリーだと思ってなくて、それは事実だともちろん思うわけですよ、ね、だからその人にとってはそれは事実である。だけどもちょっと別にそんな悟った人間じゃなくたって、普通の一般的な常識のある人から見てもこれはちょっといくらなんでも解釈がひどすぎるし、あまりにも自分勝手なストーリーを作り上げちゃってるっていうことがあるわけですよ。でこれどうしてそういうことが起こってしまうのかっていうと、やっぱりあまりにも重たいペインボディをその人が持っていて、そのためにそのペインボディの外にね出ること、つまりペインボディの外に出ることって、これはペインボディというのは何やってるかというと、物事を歪んで解釈することでしょ。そして歪んでものすごく感情的なストーリーを作り上げることですね。だからその非常に歪んだ解釈と非常に感情に彩られたストーリーの中にも完全にはまっちゃって、でそれからどうしても出れないから、だから その結果として当然それは解釈だともストーリーだとも思わなくて、それは客観的な事実、客観的な真理であると、ね、思い込むわけですよ。ね、このストーリーっていうのは要するに過去自分はどういうことされたとかね、まあそういう話ですよ。そして、そこに非常に否定的なエモーションがあると、もうあまりにも重くて、でどうしてもそれを打ち破るっていうことができなくなってくる。でそれでその今ストーリーって言ったけど、まあ、今言ったように本人はストーリーと思ってないわけですよ。本人にとってはストーリーではなくてリアリティ、ね、現実だと思っている。これは本当に本当に本当にそうです。もう皆さんも嫌ってほどそういうことを囲まれてきてると思うしね。でそしてで我々がそういう、ね、思考とそしてそれに伴うエモーションね、感情にその中にズブズブに入ってしまったならば、もうズブズブにねこうやって入ってしまったならば、もうこのズブズブに入ったこの牢獄に外があるってことがどうしてもねピンとこないんですよ。この一方案にとらわれてしまったら一方案のに外があるんだってことね。ちょっとそこのドアを開ければ海からの非常に爽やかな風がに吹かれるんだっていうことがうんともすんとも想像すらできなくなってしまう、ね、でだからそれを、このそれはもちろんねもう皆さん分かってるように自分がわーってなった時に何が起こります。もちろんここで映画が始まっちゃうでしょ。いろんな映画が始まってしまうんですよ、ね、映画とも言ったり夢とも言ったりね。でそしてそれはもちろん地獄なわけですよ、ね、でそういうもう地獄のような映画がもうずっと始まっちゃって、もうその中にとらわれちゃって、だけどもそれはもちろん映画じゃないわけですよ。本人にとってはねリアリティなわけですよ。で、だからもうすでにそれを映画だと見る余裕なんかとっくの昔にないから、でリアリティの位置だって一つじゃないですか、ね、だから当然これはもうリアリティなんだから、このこれ以外の何かがあるっていうことはもちろん思わない。だってこれがリアルなんだから、 だからそうなると、その自分がリアルだと思い込んでいるものに対する、その関係っていうのはどうしたって、非常にあのオーバーリアクションになってしまう。なぜかって言ったら、本人にすればこれはリアルだから、リアルなものとしてリアルに反応しているわけでしょ。だからもうこのこういう反応の仕方がしかないわよ。自分はもうオーバーに反応しているとか、歪んで解釈してるなんては思ってないわけですよ、ね、こいつは悪いやつだって、ね、で悪いやつっていうのはリアリティなんだから、悪いやつっていうリアリティのもとに、行動する。でそれを外から見てたら、 なんでこの人にこんなに過剰反応するのとしか見えないわけ。だからこれはもう国際政治だって全てそうじゃないですか、ね、あのなんでその程度のことで過剰反応するの。なぜかというと、本人にとって過剰反応してるとは絶対思ってないわけですよ、ね、それがリアリティであって、そのリアルに対して自分は正しく反応してるっていうと思い込んでるから。だけどもちょっと見たらば、どこをどう考えたってこれリアルじゃないし、リアルじゃないものに対するこの反応があまりにもあの過剰反応である。あまりにもその歪んでいるっていうあのことですね。で、まあそれがあのもうまあこれはね、あの、もうあまりにも思い当たることがあまりにもありすぎてで皆さんもそうだと思うし、でそれがね、まあ、我々の、まあ、人類全体の今までのどうしようもないリアリティなわけですよ。だからそれでもって、ああジョージ・ブッシュさんがどうこうってね、あの批判してみたところで、じゃああなたはどうなのってね言われたら、結局私も同じようなことやってるわけね。あのだからそこでそのなんていうのかな、あのまあ国際政治なんかもうあの非常に客観的に見えるし、だけどあまりにも影響力が大きいからね、ある指導者がそういうオーバーリアクションしちゃった場合のね、なんか個人と個人の間オーバーリアクションしたって、それは単なる揉め事だけどもね、国と国とがオーバーリアクションのうちで揉め事したら、あまりにも多くの人が死んでしまうからね、あのそれは非常にまずいんだけども、だけども私が言ってるのは、ただ単にどっかの国の大統領を非難すればね、それで済むっていう問題ではなくて、あのやっぱりそれは全ての人の中にある、我々がペインボディっていうものから、解放されない限りは、ペインボディっていうものから解放されない限りは、我々は決してリアリティに出会うことはなくて、必ず自分の歪んだ解釈と過剰反応を通してしかリアリティに出会うことができない。はい、ということが、まあ、ペインボディのね、まあ、あのどうしようもないあり方ですね。じゃあ今日、まあ、今日はあの今日はもちろんそこで終わりじゃなくて、今日のメインのテーマは、じゃあそこからどうやって抜けるのっていうことで、ね、じゃあまずあの一般論からいきましょうね。これもう、あ、今日はね、あのニューアースのチャプター6、ブレイキングフリーっていう、ね、とこ読んでますけども、これニューアースって全部で10章あるんだけども、ようやく後半に入ってきて、まあ後半はね、あのもうあのいい話ばっかりですよ。今まで前半は嫌っていうこと、英語の解文を歌ったけども、はい、それでだからね、ここであのさっきからペインボディって言葉をなぜ使うのか、それはまあ多分エゴっていう言葉をなぜ使うのかと同じなんですよ、ね、お釈迦様が、あなたあったなんてないんだとかねおっしゃる、 がなんてないんだってことをおっしゃる。それが全く通用しなかった歴史においてはね。でもなぜそういうことを言ってエゴとかガとか、まあ、エゴとかね、言葉をわざわざ使うのかって言ったらば、それはその我々はね、自分に、ごめんなさい、自分はエゴを持っているとかそんな風には全然思ってないわけですよ。でもさっきもずっと言ってきたように、自分の思いとか感情がイコール自分なんだ、当たり前じゃないですかってね。もう当たり前で終わってるわけで、だけどもそれが全然当たり前なことじゃないんだ。まさにそのことによって、あなたのそういう思い込みによってあなたの苦しみを作っているんだっていうことを、まあ、あのスピーチャーの先生言われるんだけども、だからそれはあなたの思い込みなんだって言うんだけども、我々からすれば全然そんなことを思い込んでいるとは思ってないわけね、ぐらい我々は思い込んでるんだけどもね。だからあのペインボディって言葉をここで使うことによって、ペインボ、その目的はたった一つなんです。ペインボディってものがあるよっていうことを指摘するためなんですよ。そうでない限り、我々はいつまでもほらほらほら、みんなの中にペインボディがあるんだよ、みんなの中にエイリアンが住んでるんだよっていうね、あのことを言わないと、そうじゃない限り絶対気づけないから。だからあのまずまだね、ペインボディって言葉が聞き慣れなくてピンとこないっていう人は、どうか自分の中の何か、そして特にね、皆さんがカッと来た時、怒った時、奥さんや旦那さんの言葉、あるいは同僚の言葉にちょっとムカッとした時ね、そのムカッとしたその瞬間をよく見てください、ね、でそのムカッとした後にどういうふうな体のリアクションがあったのか、そしてその体のリアクションがどういうふうに頭に伝わって、頭の中でどういう、いろんなストーリーが生まれてきちゃったのか、どういう解釈が生まれてきちゃったのか、ね、そこを見てください。そうするとあのエクアさんがペインボディっていうことで何を言おうとしているのか、ね、それがあのだんだんとね、あの分かってくると思います。だからそのペインボディから、逃れるまず最初のステップは非常に簡単で、ペインボディがあるよって気づくことですね、うん、もう本当そこなんですよ。それだからこそね、もう、エクアさんはこのペインボディをどういうふうに働いていくかはもう嫌ってことね、あの描写するわけ、ね、だけどもこれは他人の描写として見たってそれは意味ないわけで、あこれは自分を自分をねの痛いところを疲れたっていうふうに見ていかないとなかなか分かんないですね。そして、ペインボディがあるっていうことを、気がついていること、そしてそのでそしてその次のステップとしては、stay present in that、ね、これはね、まあ、瞑想やってる人なら分かるように、怒っている時に自分が怒っていると気がついている、その気がついているところにしっかりと立つっていうことですよ。でそしてさっきも言ったように、誰かに、ね、非常に親しい人に何か言われてムカッときた、そのムカッときたその瞬間に非常そのムカッときたその瞬間がまさにペインボディがあの眠っていた状態から動き始める瞬間だから、ね、でその時にどういうネガティブなエモーションがね、怒りだとか恨みだとか恐怖だとか、そういうものがもうものすごい勢いで入ってくる皆さん。でその勢いが、それはもちろんペインボディですよ。ペインボディが生まれてくる、その生まれてくるまさにその瞬間ですね。だけどもそこでヴィパッサナやってる人間だったらば、ああ 自分の中に怒りが湧いてきたと気づけるわけね。でその気づいた時に、気づいてる自分と気づかれた怒りっていうものとは分かれてるわけですよ。要するにもう相手の正体を見破っちゃったから、その相手が自分を襲って、襲うだけじゃなくてそれが自分になってしまう、ね、つまり自分は怒っているなと気づいたらば、その気づいている自分は怒ってないんですよ。だけども我々は怒って罵声をね浴びせるときはどうしてるかっていうと、もちろん怒ってるなんて気づいてるわけなくて、怒っている自分と、怒りと自分とはもちろん一つになってるわけですね。だからそういうふうに、自分の中に非常に強いネガティブなエモーションが沸き起こってきたことを気づくのが、ペインボディをまず見破る第一歩ですね。だからペインボディがあるっていうことを知って、ペインボディがムクムクムクムクってね、自分の中に沸き起こってきたなってことをとにかく知る、知るだけで十分なんです。もうそれだけで、なぜかって言ったらば、沸き起こってきたら、それを知っちゃったならば、それによってそれが自分になることはないから。でその知っている、その気づいているっていうことを、まあ、ここではコンシャスプレゼンスっていうんだけども、きちんと意識している、プレゼンスですね、まあ、これは、まあ、気づいている意識とか、ね、まあ、今までずっと言ってきたことですけども、つまり今までだったらばそういうものすごいエモーションがわーっと湧いてきて、それが自分自身になっちゃったわけね。だけどもそういうものすごいエモーションが湧いてきたことに気づいたその瞬間に、っていうかその気づいているのは、何が気づいているのかって言ったらば、そういう感情とかいろんな思考とかではないね、全く別のものがによって気づかれてるでしょ。でそうすることによって、そのわっと自分の中に湧き起こってくるネガティブな感情が自分となることをそこでストップしたわけですよ。まあこれはまあ普通にやったら、ヴィパッサナしてる人だったらもうすでに経験していることでね、なぜ気づくっていう、たった非常に単純明快なことをするだけで、怒りはあるんだけども怒りから自由になるっていうことをね、もうすでにみんな経験してると思うけど、でそれで湧き起こってきたものと自分とが一つになれなかったら、これはペインボディにとってもどうしようもないわけね。でそのペインボディはもう我々の思考とかをコントロールすることもできないし、でコントロールすることもできなかったらば、本当だったらねコントロールして、さっき見たようにね、ネガティブなエモーションが湧くじゃないですか。それが頭のまで来るでしょ。そして頭の中まで来たら、もうありとあらゆる悪いストーリーを作るでしょ。で悪いインタビュー、あなんて嫌なやつなんだ、こういうやつはこう、まあ、昔こういう人もうあって湧いてくるわけですよ。でそうすることによってペインボディというのはエネルギーをね受ける。だから先週も言ったけども、そういう感情と思考っていうものがお互いにエネルギーを与え合うね、感情によって思考にエネルギーを与えて、そしてその思考の方がいろんな悪いストーリー、悪いインタープリテーションをどんどん作って、それによってどんどん非常にネガティブなエモーションがもっと膨らんで、ネガティブなエモーションが膨らむと、それがもっともっと考えの方に刺激して、もっともっと悪いストーリーを作っていくっていう、ね、どうしようもない状態になるわけね。でだけどもこのね、
ペインボディと自分っていうものとの、リンクですね。まあ、リンクどころはもうペインボディはもう自分だったんだが今までは。だけどもそのペインボディを客観的に見ることによって自分とペインボディとの間が分かれるんですよ。そうすることによってこのペインボディはすぐには消えないけども、でもペインボディがもうエネルギーを得るところはないから、だからだんだんと、自在になっていく。でそれで、自分の考えがそのエモーションによってね、膨らまされることもないし、物事の受け取り方が、歪められることもね、過去によって歪められることも。でそれ でその時どういうことが起こるかっていうと、これがまあ、この間から苦しみの錬金術とかに、ね、いろんな言い方をして、あるいはティク・ナット・ハンサンはトランスフォームっていう言い方をするんだけども、その要するにね、消えるんじゃなくて、そのさっきも言ったけどペインボディっていうのはある一つの、まあ、エネルギー体なわけですよ、ね、あるエネルギーを持ってるわけですよ、ね、そしてそれが非常にエネルギーというのはある周波数があって、で普通はもちろんものすごくネガティブな周波数でもって振動してるわけね。だけどももし我々がそのペインボディと一つにならないでペインボディを見破ることができた時に、はい、じゃあどういうことが起こるかっていうと、その周波数そのものが変わって、でそしてそれがそのペインボディがエネルギーがエネルギーのままで、ピュアなエネルギー、ね、今までは濁った良くないエネルギーだったのが今度はピュアな純粋なエネルギーになっていく。それが変容ということね。あるいはまあ錬金術な錬金術アルケミーが起こるということですね。だからその、まあここで江川さんが言ってるのはね、だからそのもともとねものすごい強いペインボディを持っていて、でものすごい強いペインボディっていうのはものすごく、なんていうかな、濁った周波数を持ったエネルギーなわけです。でエネルギーのその量そのものはものすごい強いわけね、大きいわけですよ。だけどもそのものすごい強い量の多いエネルギーの質が変わることで今度は非常にピュアなエネルギーだけどもそれもものすごく強いピュアで力強いエネルギーに変わる、ね、だからその、この世のね、賢い人、知恵のある人で力強いですよ、ね、なんかわけのわかんないようなじゃなくてね、本当にこの世界を変革していくことができるような知恵を持った人っていうのはね、過去において非常に強いペインボディを持っていた。で、エクハさん自身もそうなんですよ。この人はよく子供の頃のことを言いますけどもね、子供の頃は非常にヘビーなペインボディを持っていて、まあ、何回もね、もう、絶望してって言ってましたけどね。でこれは本当で、そのなんていうのかな、なんかこの問題が非常に幸せでティーンエイジャーで悩まなくて、なんか何も悩まなくて、でそれでなんかスピーチャーに賢くなるってことはありえないんですよ、ね、大抵お釈迦様で29歳で出家するまで散々悩んだんだしね、どんな人だってそうなわけで、だからその今ね、ペインボディ今私がずっと言ってきたペインボディを多分皆さん、あ、俺のこと言われてると思ってると思うけども、でもし思ってなかったらちょっとあれで、やっぱこれみんな私今この部屋にいる人、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人の皆さん自身のことについて喋ってるんですけども、だから それをこの話を聞いて、あ、これはそれ俺のことだと思ったならば、それはとても素晴らしいことでね。でそういう、なぜかというと、それは皆さんの自身の中にペインボディがあるということを皆さん自身がきちんと認識したということだから、ね、そしてその認識した上で今度ね、何かまたムクムクってペインボディが湧き起こってきたときに、その時にそれをヴィパッサナしてくださいね。もうなんか皆さんヴィパッサナしてる人たちだから、ね、詳しいこと必要ないですけども、ね、そこだこそヴィパッサナ瞑想者の本領を発揮しなきゃいけないところですから、ね、いいですか。でそこで、ただ自分にの中にペインボディがムクムクと湧き起こってきたなと気づいてください。でその気づき だけが皆さんをペインボディから救えます、ね、その気づきを失ったらば、そのペインボディというエイリアンは皆さん自身となってしまいますからね。いいですか。
はい、
ってことが、まあ、一応そのペインボディをどう克服していくかの、まあ、一般論ですね。だけどこれだけではどうしようもないわけで、でこれからね、あのケーススタディをしましょう。さっきも言ったようにね、あのエクハズさんという人はスピーチャーカウンセラーとして、多分イギリスでだったと思いますけども、あのこの人はロンドンの大学でいた人で、その後多分ずっとイギリスだったと思うんですけどね、今あのカナダのバンクーバーの近くに住んでらっしゃるのかな。で、まあ、あの世界中旅行してらっしゃるけども、で多分この話は多分イギリスでの話だと思うんですけども、その時に、まあ、スピーチャーカウンセラーとしてね、まあ、カウンセリングをしてたわけですよ。でそれで、まあ、ある一人の女性が来て、その女性が、まあ、今変化するね、そのケースですから、だからあの今私がずっと説明したのが一般論だとしたら、これから説明するのがケーススタディとしてね、具体的なあのケースですから、その方が、まあ、皆さんにとってもっと、分かりやすいと思いますから、あのこういう話は自分の話として受け取ってくださいね。そのあ、なんかイギリスにそういう人がいたんだとか、そんな話じゃなくてね。はい、じゃあちょっと読んでいきましょう。ね、だからそういうスピーチャルカウンセラーであるエクアーさんのところに、まあ、ちょっと丁寧に読んでいきましょうね。あの、まあ、和訳だけしていきますけども、まあ、30代のね、ある女性が訪ねてきた。そして、あの挨拶して、で、まあ、エクアーさんという人はもう、あの、なんていうかな、人を肩書きとかなんとかで判断するような人であるわけがなくて、もういきなりその人の持っているバイブレーションとかね、もう感じちゃう人なんですよ。まあ、当たり前だけど。で、まあ、もちろんそういう女性だから非常に丁寧にね、あの挨拶して、もちろんあの西洋人は必ずニコッとしますからね。あの特にアメリカの人は、私アメリカ、みんなこれ言うことは、アメリカ行って一番びっくりするのは、あの道で誰かと目が合うじゃないですか。そうするといきなり向こうはニコッとするのね。でそれが一応アメリカでのエチケットなんだけど、そんな習慣は日本にはないから、ニコッとされると、あれ、私この人会ったことあんのかなって、ね、思うし、だけどそうじゃなくて、あのそれは向こうでは目が偶然会ってしまったらニコッとするっていうのが、あのエチケットとしてあるんですよね。だからそういうふうに、そのなんていう、まあ、日本の人も笑顔はあれだけども、西洋の人は西洋の人で、そのスマイルっていうものを、その社交儀礼として、ね、あのするっていうのはもちろんお手の物なわけですよ。だけども、エクアスさんだったらば、そのニコッとして非常に丁寧な、もちろんそうなんだろうけど、の裏側にね、非常に痛み、ね、を、彼女が持っている痛みを、苦しみを感じた、ね、でその通りで、でまあ彼女がまあ話し始めるわけですね。カウンセリングだから、自分はこういうことだったとかね、自分の両親との関係はとかね、まあ、あのなんですよね。でもう話し始めた途端に、その笑顔は、 もう苦しみのね表情に変わっていった。でいきなり泣き始めるっていう、あのそうなんですよ本当にあのでもう自分は寂しくて満たされていないってね彼女は言うわけね。で怒りと悲しみとがあって、でなぜそうなったかっていうと、彼女はその父親からねあの肉体的にあの暴力を振るわれていた。まあこれがもう本当にねあるんですよ本当にこの両親との、まあこれは日本でもそうだしね。でその子供として自分を愛してくれるはずの父親母親がそうじゃないって言った場合にどれほど深い傷を残してしまうかっていうことはもうまあ私ら日本人もみんな知っていることでね。まあで彼女はそういう子供だったんでしょうね。でそう話すことによって、だからもうだから まさにその父親によってあの暴力を振るわれた過去があって、でその過去が彼女の場合にペイン非常に強いペインボディを、やっていて作っていて、でそれで今彼女は30いくつになったわけですよ。で30いくつの女性としての生活があるわけね、まあどういう結婚してるかどうかしたんだけども、その30いくつの女性としてのあの生活の環境があるわけですよ。でその生活の環境があのひどいとかあの悪い、ね、なんか不幸になる原因があって、それで今彼女が不幸せだっていうことではなくて、やっぱり彼女が今不幸せなのは子供の時から受けたことの結果としてペインボディがあって、その非常に強いペインボディによって30いくつになった女性が未だに苦しんでいるっていう、その構造を、まあ、あのエッカーさんはすぐ見抜いたわけですね。でそして、で そうなるとね、まあ、もちろんこのペインボディはさっきも言ったように、そのペインボディっていうのはペインボディっていうものがもう一つのフィルターになりますからね。だからその客観的な出来事っていうものをそのまま見ることはできなくて、その客観的な出来事がもちろんペインボディを刺激して、でペインボディものすごいネガティブなエモーションが湧き起こってきて、そのネガティブなエモーションが頭を刺激してストーリーが出来上がって、で物事の解釈がめちゃくちゃこうやって歪んできてこうなるわけ ね。だからあのその30いくつの女性は30いくつの女性としての置かれた環境があるんだけども、その置かれた環境を客観的に見ることはできなくて、必ずそのペインボディというフィルターを通して、見て、そして解釈してしまう、そして、だからそうなるとね、あのもちろんペインボディに支配されたらばエモーションがわっと湧いて、でそれがティンキングを刺激してね、でありとあらゆるストーリーを作るじゃないですか、ね、でそのヴィパッサナ修行者だったらば、そのそういう自分の感情とそういう思いとの間のリンクっていう、ね、ものが見えるわけですよ、ね、だけどもそういうことを一切ないとそのリンクは分かんなくて、でどうなるかっていうと、このエモーションに刺激されていろいろ考えて考えて考えて、だけどもこの考えてるっていうのがエモーションに刺激された結果だっていうことも見抜けないわけで、でもういろいろ考えてしまうわけですよ。ですか。でそしてどうなるかというと、もちろんこの考えと、この感情とを自分だともちろん見るわけ、ね、なわけですよ。でそうすることによって、そのお互いにエネルギーを与え合っている感情と考えとか、ね、思考とか、ね、でそういうふうなエネルギーをお互いにやり合う関係、それによってペインボディというものがどんどんどんどん膨らんでいくということが、見えないわけ、ね、でそうするとどうなるかというと、ものすごく重たい 不幸せな生活を生きざるを得ないんですよ。だってそうじゃないですか。でここにもう不幸せの原因があるんだから、ね、この不幸せの原因を持ってどこへ行こうが、どんなパラダイスに行こうがね、だって私がどんなハワイのワイキキビーチに行ったって、ワイキキビーチにいる私がこういう肉体を持ってて、この肉体がペインボディだったらば全然楽しめるわけないんですよ、ね、だけども我々はそう思わなくて、自分が行ったところをそのもちろん責める、で自分が会った人を、ね、責める、ね、だけど、これが、まあ、この女性の状況なわけです、まあ、これはだからこれイギリスの30歳30いくつの女性ってことではみんな私のことですよ、ね、これも静香のことだし山下さんのことだし愛さんのことだし同井さんのことですよ、ね、今このポッドキャストで聞いていらっしゃる皆さんのことですよ。いいですか。で、あのだけども彼女はね、あのだけどもそれぐらいそのペインボディと、自分とペインボディに気づかずに、そしてペインボディに引き起こされる感情とこのいろんな考えね、思考ティンキングと完全にあの自己と、まあ、自己同一化ですよ、ね、それを自分だとしている、ね、と思っているのに、だけども彼女はやっぱりね、うっすらとは、この痛みっていうものは自分の中から起こってきている。でその自分自身が自分自身にとって重荷だっていうことに、気がついているからこそね、あのスピリチュアルカウンセラーっていう人のところにわざわざ来るわけですよ、ね、つまり自分のこの原因っていうものがどうやらなんかわかんないけどやっぱりここら辺に自分自身の中にあると思うからね、だからこれを一体どうしたらいいの、もう全然見当がつかなくて、多分そうじゃなくてこの自分の原因、あの国の原因はまあこういう政治的状況とかなんとかだったらば、それは政治活動に行っちゃったりね、あるいは女性肉体だったらもう普通のお医者さん行ったりとかね、そうするじゃないですか。だけどもわざわざ彼女がこんなスピリチュアルカウンセラーっていうね、エクラス・トーレさん、まあ、その子はまだ有名じゃなかったと思うんですけど、どこへわざわざ来たっていうことは何かしらがね、やっぱりこの自分はこれだけ苦しい、これだけ不幸せだ、だけどもこれは客観的な状況のためにそうじゃなくて、やっぱりこの痛みの原因は自分自身の中にあるっていうことを薄ぼんやりとながらも感じるからこそね、あのエクラさんのところに来るんだと思うし、そしてね、多分ね、あのこのポッドキャストを私の聞いてくださってる人もね、多分あのなんか毎週聞いてくださってる人は、あの皆さんの自分自身のね苦しみがやっぱり自分の中から生まれているっていうことをね感じているだと思いますよね。だけどもじゃあどうしたらいいのかっていうところで、ね、でここからはちょっともっとリアルになりますからね、でそれでエッカヤさんはこれからこの女性に対してこうしなさいって言います、ね、これ非常に面白いっていうか非常に具体的なんで、ちょっと皆さんもねこれちょっとやってみたらくださいね、これはまあほとんど本当にヴィパッサナのその瞑想のテクニックの指導みたいになるからね、あの今165ページですよ、165ページ、だからヴィパッサナやってる人だったらまあ分かると思うし、ね、ね、でエカーさんはその感情にこう言ったわけですよ、ね、そのあのね、あの相田さん、あなたの体の中で何を感じているのか、ね、感じているものにちょっと注意を向けてください、ね、要するに自分の感情、今ものすごい強いエモーションが起こってるわけですよ、ね、だってもう彼女ボロボロ泣いてるんだから、ね、もううわーってもうコントロールできずに泣いちゃってるわけですよ、ね、だから ものすごく強いエモーションが今起こってるわけね。でそのエモーションをとにかく感じてください。ダイレクトに、そのダイレクトにってとがポイントで、それをなんていうかな、普通はあ自分はこう感じて、まあ、すぐに我々はそこでストーリーを作っちゃうわけですよ、ね、あなんて惨めな自分なんだ、なんてこうなんだとかね、あ人生のあれだとか、はうんとかね、っていうそういうストーリーを作るんではなくて、そのエモーションっていうのはずっと言ってるように体の中の一つの動きでしょ、ね、怒りなら怒りっていうものすごく強いエネルギーを感じるじゃないですか、ね、その怒りのエネルギーそのものを、惨めな思いのエネルギーそのものをとにかく感じてくれっていうことを言ったわけね。いいですか。で彼女はこういうわけですよ。ちょっとそんな、いや冗談じゃないですよってね、私があなたのところに来たのはね、そのこの不幸からどうやって脱出するかをその方法を教えてもらうために来たんであって、その不幸の中に入っていくことをね期待してきたわけじゃないってね。まあこれは当然そうですよ。今痛いんだからこの痛みを何とかしてくれって来てるのに、この痛みを見てくださいって言われたらね、もうさっさと鎮痛剤なりペンキラーなんかくださいってねって言ってるわけですよ、ね、だけどもまあ彼女はね、まあエクアさんの教えに従って、しぶしぶながら、ね、この今彼女の中でボロボロ泣いてる彼女の中に湧き起こっているエモーションを、感じ取ろうとしたわけね。でもちろんものすごく辛いわけですよ。だからもう余計涙がバーバー出てきた。だからこれがさっき言ったティオナ・タハンさんの涙ですよね。Tears were rolling down her face. Her whole body was shaking. 涙がバンバン出てきて、でそれでもエモーションがワンワンやると、もう体がうわーって震えちゃってるわけですよ。うわーってね。うわ、それ30いくつの女性にそうされたら非常に大変だと思うけども。で、今、いいですか？今この瞬間、それがあなたが感じていることでしょ？ね、このとてつもなく強い、ね、ネガティブな恐怖とか不満とか不幸だとか恨みとか今彼女感じて、体が震えるぐらい、体がシェイクしちゃうぐらいに感じているわけですよ、ね、でそして今あなたがそういう非常に強い感情を感じているこの瞬間ですよ、今この瞬間にね、ことに関してあなたは一切何もできない。そしていいです。ここがもう、ここが今まで言ってきたアクセプタンスっていうことのもうポイントになってくるけども、この今ものすごく強い不安を不幸を今感じてるんですよ。で、それをもうどうにもならないと分かった上で、その今の不安ではないあり方を、求める。不安がなくなってほしいとか、ね、そういうことを、しない。でそれをしたならば余計に痛みを増していってしまう。そうやって要するにもう痛みを感じてるならこの痛みなくなれとかね、そういう別のあり方を望むんじゃなくて、この痛みを感じたままにもうただそのまま受け取る、受け止める、完全にね、コンプリートリーアクセプトすることは可能ですかって聞いたわけ。そしてそこからが非常に面白いんだけども、西洋人ですよ、そんな簡単にするわけないじゃないですか。でそして彼女は瞬間静かになった。でそれで非常に我慢できないっていう、ね、風になって、でそしてもう立ち上がろうとしてね、でそして怒りを持って No, I don't want to accept this って言ったわけ、ね、嫌だ 私はこれを受け止めたくないっていう、この不幸な感情、怒りをね。で、その時にエクアルトさんが Who is speaking? って彼女に聞いたんですよ。これ非常にちょっと微妙なところで英語読みますよ。 Who is speaking? I asked her. You or the unhappiness in you? Can you see that your unhappiness about being unhappy is just another layer of unhappiness?あなたね、だから彼女は今、私はこれを受け入れたくない、この感情をね、感情を受け入れたくないって言ったわけですよ。アクセプトしてたくないって言ったわけですよ。で、そうアクセプトしたくないって言ったのは、と言ったのは一体誰なのって聞いたわけ、ね、それはあなたなの、それともあなたの中にある不幸そのものなの。いいですか。そして自分が不幸せであることに対する不幸せな思い、これは我々は今まで言ってきたでしょ。その自分は怒っていることに対する怒ってしまうわけ ね。それが another layer of unhappiness、 もう一つ別のレイヤーね、別の層ですね、の不幸ではないのか。これはね、怒りっていうものと怒りをヴィパッサナして格闘してきた人ならわかります。で、これはもう私も散々言ってきたけども、我々はもう例えば最悪な仏教の勉強の仕方っていうのは、怒りが良くないってね、じゃあ のけなきゃいけないって言ってね、それはヴィパッサナだって言って、自分は怒ってきた、よし怒りを乗っけるぞってね。でも泥沼に入るわけじゃないですか。それなぜかって言ったらば、その自分が怒ったっていうことに対する怒り、ね、で余計になるわけです、ね、この場合は自分がアンハッピー、不幸であるっていうことを不幸と感じることによって余計に不幸になるっていう、そういう構造になってるわけです。それを見てくれっていうわけ。で、で彼女は静かになった。ということでエクアさんはこういうわけね。I am not asking you to do anything. All I am asking is that you find out whether it is possible for you to allow those feelings to be there. これどういうことかというとね。今あなたに何かをしろとはね、何も頼んでいない。私があなたにお願いしているのはですか、この今あなたが感じているものすごく強いいろんな感情ね、をただそこに荒らせる、その感情があることをただそのまま許すことを、許すことができるのかどうか、それを見てほしい。別の言い方をすれば、あなたは自分があなたが不幸であることを気にしないでいられるのか、ね、自分は不幸だって構わないですよってね、全然自分は不幸だって構わない、つまり自分は不幸であることをアクセプトするってことを、アクセプトするってことは不幸であったって構わないってことでしょ。どうしたときに What happens to the unhappiness? Don't you want to find out? そのときに unhappiness はどうなりますか、ね、でそうすると彼女はね、最初はもちろん困惑したわけですよ。こんな聞いたことないんだから、ね、だってこのアンハピネスを取り除いてくれると思うから来たのに、ね、取り除いてもくれないで、あるいは、ね、なのにそのアンハピネスであることを構わない、いや意味ないじゃないですか、構うから来たんですよ ね、 ね、だけど I don't mind って、ね、私は気にしない、 となった時にアンハピネスに何が起こるのか。で彼女はほんの短い間ちょっと困惑して、だけども、1分ぐらい、1分か2分かね、静かに座ってたわけで、そしたら、彼女の顔にね、彼女のエネルギーのフィールドね、でエネルギーフィールドってその人間から感じるエネルギー、そのバイブレーションのことですよ、ね、がにとてつもない変化がね起こった。で彼女はこう言うわけですよ。 This is weird. I'm still unhappy. But now there is a space around it. It seems to matter less. これ直訳するとね、とっても変な感じだ。私はまだ不幸せだ、ね、だけど自分のこの不幸せの周りにスペースができた。そのスペースができた時に自分が不幸せであることはそう大したことじゃない、ね、なった。で、これがね、エクアスさんにとっては、まあ、エクアスさん自身は本人としてはもうこういうことはもうと経験してきてるんだけども、そのエクアさんが会う相手ね、カウンセラーの相手っていう、まあ他人ですよね。その他人の中に、こういうことが起こった。でこういうふうに言ったね。There is space around my unhappiness。自分の幸せの、もう一回言いますよ。There is space around my unhappiness。そのアンハピネスの周りにスペースがある、こういうふうに言った他人が言ったのはね、まあ、エカさん自身はもうそういうふうに思ってたんだけどね、初めてだったね、でそのスペースっていうものは、今この瞬間に、私たちが経験しているものをアクセプトした時のに、起こっていくっていうことなんですね。で要するにね、そういう感情とかね、古くからあるね、そのペインボディとして残っていた痛みの感情ね、それと、を自分としたい時に、それに抵抗しない時にもうそれは彼女の考えとかをコントロールすることはなくて、でこの不幸な私っていうことを、ね、によって作られる不幸な私っていうストーリー、ね、をもう作ることはできない。 でそこで全く違うダイメンション、次元が、その時に彼女の、生活の中に、人生の中に入ってきて、でそれはもう個人の過去っていうのを超えている。だからその不幸であるっていうことはね、その今この瞬間に何か原因があって不幸だってことじゃないんですよ。必ず不幸っていうのは、私は不幸な人間っていうのは、アンハッピーミーっていうのは不幸なストーリーで、そのストーリーっていうのは過去から延々と続くね、自分はこういう生まれで両親にこういうことされて、こうなってっていうストーリーですよね。だけどもそのストーリーが今こんな形で解体されていった場合に、この不幸な私っていうものにも最終的にピリオドが打たれる。 そしてそれが It was also the beginning of the end of her pain body。 だから そうすることによってペインボディっていうものが、終わり始めたとね。そしてで最後のとかすごいんだけども、Emotion in itself is not unhappiness. Only emotion plus unhappy story is unhappiness.、ね、だから感情、いろんなエモーションが当然起こるわけですよ。だけどそれは生じて召してるだけなわけ。だけどそこに、ストーリーを我々は付け加えてしまう。まあ、どう付け加えていくしまうかもやってこと言ってきたから繰り返さないですけども、それが我々の不幸を、呼んでいるっていうことですね。はい、もうそろそろ時間が来たから終わりますけども、今日はちょっ と、このクアさんのカウンセリングの様子をかなり詳しく読んだのは、要するにもう急所はどこだったかというとね、とにかく、今自分の中でいろんなものを感じている。でそれをもうただ感じるだけ、ね、怒りが湧いてきた、怒りが湧いてきたら怒りをただ感じるだけ。だけどもね、その仏教の勉強非常に浅く勉強しちゃうとどうなるか、怒りが悪いね、三毒の一つだね、怒りを持ってる自分が許せないっていうことで、もう怒りに対する怒りを、やってしまって、で最悪の場合はそれをメソッドを使ってなんとか克服しようとすると、もう最悪のことになるわけですよ。でそうするともうビパーサナがもう地獄です、ね、だからってことは、じゃあだからといって怒りを受け止めるって言ったって、それは怒りのままに何かするってことじゃないんですよ。そういうことでもないんですよ。怒りをただアクセプトするっていうことは、アクセプトしたまま怒りに駆られて何かをね言うことでもないし、罵声を浴びせることでもないし、あるいは怒りと戦うことでもないし、そして怒りに対して怒ること、怒りが自分が怒りを持っているってことに対してとてもなく不幸と感じることでもないわけですよ。ただそれをただ受け止めるっていう。でそれが今日はペインボディの文脈で言ってますけども、そのペインボディっていうそのものがあってね、で何かから何かどんな引き金、どんなものでも引き金になりうるわけで、でその引き金になりうるものから受けてペインボディがムクムクムクムクと自分の中に湧き起こってきたならば、その瞬間ね、ちょうど今日江川さんが言ったような感じで、とにかく、今それが不幸であったり怒りであったり恨みであったり恐怖感であったりね、何でもいいんですけども、執着であったりジェラシーであったりね、とにかくそれをダイレクトに感じるだけで、それをコントロールしようとも、それを変えようとも、あるいはそうであってほしくないと思うことでも、別の怒りがなくなった状態を無双するわけでもなく、ただそれをそのまま受け止める、ね、そういうことをやってみてください、ね、でそうやってその怒りあるいは不幸に不幸なストーリーをかぶせない、まあ、そこ非常に微妙なところなんだけども、これはね、皆さんがこれはもう各自各自で自分がどういうことをやってるのかを、よく見て、その上でその自分がやってることを、解体していくこと、ね、まあこれね、今日エクアさん言われたのはこれミティカンさんとも同じだし、クリシャムリティも同じだね同じみんな同じで、まあ、どの先生もみんな同じことを言いますから、おっしゃってますからね、安心して、まあ、やってください、ね、ちょうどこのもう江川さんの前でもうコントロールいかずに号泣した女性も、ね、それで一気に別のところへ向けていってますから、ね、はい、そういうことによってペインボディという、
漆黒ですね、牢獄から解放されていく、ことを、ちょっと見ていってください。はい、じゃあ終わりにします。